報長泉2022年4月1日号ナンバー1403発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。表紙の写真は咲き誇る桜の木々に囲まれた鶴ヶ平自然公園内の展望デッキの様子です。子供が二人ベンチに座っておしゃべりをしています。春の訪れを感じて日ごとに暖かくなり季節は春になりました。町内では春を告げる桜の花が咲き始めました。令和4年度長泉町当初予算一般会計予算額は前年度当初比 3.2% 増の159億3000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は256億166万5000円となりました。表の説明をします。区分令和4年度令和3年度伸び率の順にお伝えします。一般会計159億3000万円154億3000万円 3.2%、 特別会計国民健康保険事業34億5200万円34億1000万円 1.2%、 後期高齢者医療8億9200万円8億3300万円 7.1%、 介護保険事業29億8600万円28億8900万円 3.4%、 土地取得事業26万5000円、30万3000円、マイナス 12.5%。企業会計、水道事業、9億1640万円、8億1210万円、12.8%。下水道事業、14億2500万円、14億4270万円、マイナス 1.2%。合計256億166万5000円、248億1710万3000円、3.2%。表の説明を終わります。歳入159億3000万円の内訳を表す円グラフがあります。自主財源比率 65.8% の内訳は、町税、93億4200万円 58.7%、 町税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。諸収入3億9570万円 2.5%、 繰越金3億円 1.9%、 繰入れ金2億1125万5000円1.3%、 その他2億3456万7000円 1.4%、 依存財源比率 34.2% の内訳は、国庫支出金21億6490万5000円 13.6%、 県支出金12億257万2000円 7.5%、地方消費税交付金10億3300万円 6.5%、 消費税率引上げによる増収分は 国民健康保険や障害者福祉、社会福祉、幼児教育、保育無償化などの経費に充てられます。調査4億5000万円 2.8%、 法人事業税交付金2億4700万円 1.6%、 地方譲与税1億1600万円 0.7%。 地方譲与税のうち森林環境譲与税は森林などの整備に充てられます。その他2億3300万1000円 1.5%。 グラフの説明を終わります。歳入予算のポイント、特徴1、徴税の割合は県内トップ。コロナ禍による減収を見込んだ昨年度に比べ、個人町民税や固定資産税の増額を見込んだことから、徴税の割合は歳入全体の 58.7% と依然として高く、県内トップの数値となっています。特徴2、借入金の割合は県内でも少ない。調査借入金は主要事業であるパークゴルフ場やあゆつぼ公園の整備などにより昨年度に比べ増加していますが、歳入全体の 2.8% と依然として低く、県内市町の中でも少ない割合となっています。特徴3、自主財源比率が高水準。町の自主財源、自ら収納できる収入の割合が高いほど、自主性と安定性が高い行政運営が行えます。自主財源比率は 65.8% で、県内市町の中でも高い数値となっています。次に、歳出159億3000万円の内訳を表す円グラフの説明をします。民生費59億9830万5000円 37.7%、 衛生費23億8355万8000円 15.0%、 土木費22億4632万9000円 14.1%、 教育費20億2813万7000円 12.7%、 総務費16億3052万2000円 10.2%、 消防費6億6941万7000円 4.2%、 公債費、公の債務です、公債費3億6700万円 2.3%、 商工費1億8892万6000円 1.2%、 議会費1億4222万9000円 0.9%、 農林水産業費1億3505万2000円 0.8%、 労働費4411万8000円 0.3%、 その他9640万7000円 0.6%。 円グラフの説明を終わります。歳出予算のポイント、特徴1、民生費。地域密着型介護サービスの提供に必要な施設整備に対する補助の実施や、障害者介護訓練事業費、民間保育所運営費補助費の増などにより、昨年度に比べ 7.2% の増となりました。特徴2、衛生たパークゴルフ場の整備や新型コロナウイルスワクチン接種の継続実施などにより、昨年度に比べ 5.4% の増となりました。特徴3、総務費。マイナンバーカードを活用したタクシー利用助成や、公共施設の Wi-Fi 環境整備など、デジタル化推進事業の実施などにより、昨年度に比べ 9.4% の増となりました。町民一人当たりの予算額。予算額を令和4年3月1日現在の人口4万3438人で割ったもの。1人当たりの予算額36万6730円、貯金13万8240円、借金5万8264円。 民生費138,089円、児童や高齢者、障害者などの福祉、衛生費54,873円、健康審査や予防接種、ごみ処理、土木費51,714円、道路や河川、公園の整備、維持管理、教育費46,690円、学校教育や障害学習、スポーツ振興、総務費37,537円、行政の運営、戸籍や徴税、選挙、消防費15,411円、消火救急活動、消防団の活動費、交際費8,449円、町が借り入れたお金の返済、商工費4,349円、商工業や観光の振興、町のにぎわいの創出、議会費3,274円、町議会の運営や町議会議員の報酬、農林水産業費3,109円、農林業や畜産の振興、農業委員会の運営、労働費1,016円、労働者の支援や勤労者福祉事業、その他2,219円、災害復旧や諸支出金、予備費。
令和4年度の主な事業、郵、育、法、案、デジタルの5つの分野別に説明します。はじめに、郵です。優しいという字を書きます。介護サービス、提供体制整備、促進事業費補助金、新規、1億2,700万円。第8期、介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの提供に必要な施設の充実を図るため、事業者が行う施設の建設や開設準備にかかる費用の一部に補助金を交付します。新型コロナウイルスワクチン接種事業継続、1億6,800万円。新型コロナウイルスワクチンの追加、3回目接種や、5歳から11歳への接種などに必要な接種体制を整備し、迅速かつ効率的な接種を行うことにより、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止を図ります。健康公園施設改修事業新規4,500万円。健康公園内の施設の良好な環境を維持していくために、経年劣化により損耗したミニ運動場と芝生広場の芝生更新工事を行います。パークゴルフ場整備事業継続、3億7,700万円。パークゴルフ場運営管理事業新規4,600万円。誰もが気軽に楽しみ、世代間交流も可能な障害スポーツの場として、パークゴルフ場の整備工事を引き続き実施し、10月1日のオープンに向け、必要な備品などの整備を進めるとともに、オープン後の芝生、樹木などの良好な維持管理、施設全体の適正な管理運営を行っていきます。次は育、育てると書きます。長泉小学校プレハブ校舎リース事業継続、リース期間令和4年3月から令和14年2月、2,300万円。長泉小学校における児童の増加に伴い教室不足が見込まれることから、令和3年度に建設した新たな校舎を4月から利用開始します。また、待機児童対策として、プレハブ校舎内の1教室を活用し、放課後児童会を臨時的に開設します。子育て支援団体活動促進事業費補助金、新規 100万円。地域社会における子育て支援の促進を図るため、町内で子育て支援事業を実施する団体に対し、その活動やイベントなどにかかる費用を対象として補助金を交付します。小中学校バリアフリー化改修事業、新規1700万円。小中学校の校舎や体育館において、段差の解消や多目的トイレの設置など、良好な教育環境を整備するため、小中学校バリアフリー化のための設計業務を行います。また、北部地域の避難所として、利用が見込まれる北小学校体育館に多目的トイレなどを設置し、さらなる利便性の向上を図ります。
続いて、豊、豊かと書きます。マイナンバーカード活用タクシー利用助成事業、新規2900万円。マイナンバーカードを活用した利便性の高いシステムにより、タクシー利用助成を充実させ、移動が困難な高齢者などの日常生活に必要な移動手段を確保します。にぎわい交流イベント支援事業、新規100万円。交流人口の拡大、新たなにぎわい交流イベントの創出、実施団体の育成を図るため、イベントを企画・立案するためのセミナーを実施するとともに、イベント開催にかかる費用の一部に補助金を交付します。あゆつぼ公園整備事業継続、2億5900万円。幅広い世代の住民が気軽に憩い、楽しむことができるあゆつぼ公園の整備に向け、引き続き用地取得を行うとともに、整備工事を進めます。コワーキングスペース等拠点運営事業、新規1000万円。多様な働き方の支援や交流の促進を図るため、コワーキングスペースなどを設置し、企業者の相談から開業までの支援を行うなど、町にとってふさわしい運営のあり方について、利用者のニーズを把握することで、下田狩駅周辺のにぎわいの創出につなげます。次は、安心の案です。防災ハンドブックの作成・配布・新規260万円。災害時における適切な行動に備えるため、ハザードマップを掲載した防災ハンドブックを作成し、全戸配布することにより、防災意識の向上を図ります。防災用監視カメラの設置、新規470万円。災害対策機能の強化を図るため、元長久保、桃沢地区に防災用監視カメラを設置します。通学路防犯カメラ設置事業費補助金拡充81万円。児童・生徒の登下校中の安全を確保するため、通学路などに防犯カメラを設置する自治会や事業所に対し、防犯カメラの購入及び設置にかかる費用の一部に補助金を交付します。最後にデジタルです。町内ネットワークの構築、新規6500万円。情報セキュリティを確保した上で、内部情報系、マイナンバー利用系、およびインターネット系の3つのネットワークを統合することにより、業務の効率化や住民サービスの向上を図るとともに、テレワークなどの多様な働き方に対応した
ネットワーク環境の基盤構築を行います。公共施設インターネット、Wi-Fi 環境整備、新規620万円。貸し管業務を行う公共施設の Wi-Fi 環境を整備することにより、利用者の利便性を向上させるとともに、オンラインで行う会議やセミナーなどに対応可能なデジタル環境の充実を図ります。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。 マイナンバーカードを活用したタクシー利用助成事業、実証運行モニター募集。令和4年10月からの本運行に向け、より使いやすい制度とするために、実際に乗車しご意見などをいただくために実証運行を行います。実証運行はこれから言う8社のタクシー事業者に限ります。伊豆箱根交通株式会社、富士急静岡タクシー株式会社、平和タクシー株式会社、ベルタクシー株式会社、三島合同タクシー株式会社、安全タクシー有限会社、三和タクシー株式会社、伊豆観光タクシー株式会社。最大600円まで助成します。募集期間4月1日金曜日から4月18日月曜日。実証運行期間5月9日月曜日から7月29日金曜日まで。対象者、令和4年4月1日現在で町内に住民登録がある75歳以上のマイナンバーカードを持っている方。実証運行終了時にアンケートに回答できる方、100人程度募集。申し込みから実証運行まで、4月1日から4月18日、電話申し込み。4月中旬、実証運行の詳細を郵送。申し込み多数の場合は抽選となります。4月下旬、利用登録。5月9日、実証運行開始。実証運行の内容、助成条件。期間、5月9日月曜日から7月29日金曜日。対象運行、乗車時刻が午前7時から午後7時であること。乗車・降車場所のいずれかが町内であること。乗車場所が長泉町から遠い場合は、廃車できない場合があります。乗車場所か降車場所が長泉町なら大丈夫です。助成回数12回、1人1日2回まで。その他、タクシー会社への電話予約時に当該事業を利用する旨を申し出てください。実証運行期間中、当該事業と次の町が支給している紙利用券を1回の乗車で併用することはできません。高齢者タクシー・バス利用助成事業、障害者タクシー利用料金助成事業、外出支援サービス事業、高齢者運転免許証自主返納等支援事業。助成金額、登録者の乗り合い人数によって助成金額が変わります。登録者とは、利用登録の手続きを完了したモニターの方です。登録者が1人の場合、 メーター運賃の半額まで、上限600円。登録者が2人の場合、800円。登録者が3人の場合、1200円。登録者が4人の場合、1600円。登録者が2人以上乗車したときに、メーター運賃が助成額以下の場合、全額を助成します。助成例。メーター運賃が2000円の場合、登録者1人で乗ると、助成金額600円、利用者負担1400円。登録者2人で乗ると、助成金額800円、利用者負担1200円。登録者3人で乗ると、助成金額1200円、利用者負担800円。登録者4人で乗ると、助成金額1600円、利用者負担400円。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。
町の外出支援サービスをご利用ください。町では皆さんの外出をサポートするために、さまざまな支援を行っています。ここでは各種外出支援サービスを紹介します。1、75歳以上の方。高齢者タクシーバス利用助成事業。内容、町と契約したタクシーバス会社で使用できる利用券の交付。再発行はできません。100円券を50枚、5000円分。対象、4月1日現在、町に住民登録がある75歳以上の方。令和元年度から令和3年度に申請した方には、利用券を郵送でお届けします。再度の申請は不要です。期間内に申請していない方は、窓口での申請が必要です。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 2. デマンド乗り合いタクシー、会員登録制。デマンドタクシーとは、予約型乗り合いタクシーのことです。利用者が事前に予約し、予約に応じてタクシー車両を使って乗り合いで運行します。桃宅、内容、各停留所とウェルディ長泉、下長久保、長泉なめり駅間を距離に応じて、1乗車200円から600円で運行。対象、元長久保区、上長久保区、屋台住宅区、谷戸区、下長久保区、14、15、17班に住民登録がある方、事前に会員登録が必要です。生き生き号、実証運行中。内容、自宅と特定施設、地域のスーパー、病院、公共施設間を1乗車300円で運行。対象、竹原区、本宿区に住民登録がある方で、次の条件のいずれかを満たす方、75歳以上の方、65歳以上で自動車の運転手段がない方、普通自動車運転免許を有していない方、自家用車を所有していない方、事前に会員登録が必要です。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。3. 要介護1以上の介護認定を受けている方。外出支援サービス事業。内容、小型タクシーの初乗り運賃相当額の助成、月4回まで。対象、次の条件をすべて満たす方。要介護1から5の介護認定を受けている方。 住民税非課税世帯に属する方、一般の交通機関、電車、バスなどを利用することが困難である方、障害者手帳の交付を受けている方、自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 4. 障害者手帳をお持ちの方、障害者タクシー利用料金助成事業。内容、小型タクシーの初乗り運賃相当額の助成、年24回まで。対象、身体障害者手帳1級2級をお持ちの方、身体障害者手帳下肢機能障害3級4級をお持ちの方、療育手帳 A 判定をお持ちの方、精神障害者保険福祉手帳1級2級をお持ちの方、福祉施設などに入所している方や自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また所得条件により対象とならない場合もあります。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5512。 5. 運転免許証を返納した65歳以上の方、高齢者運転免許証自主返納等支援事業。内容、町と契約したタクシーバス会社で使用できる利用券の交付、100円券を100枚、1万円分、運転経歴証明書の交付手数料の助成。対象、町に住民登録がある65歳以上の方で、運転経歴証明書の交付を受けた方、申請は1人1回限りです。過去に利用券の交付を受けた方は申請できません。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 3と4は1回の乗車で併用することはできません。それ以外での併用は可能です。子ども・子育て総合相談窓口がリニューアルしました。町では専門知識を備えた相談員がさまざまな相談に応じています。子ども・子育て総合相談窓口、時月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、ところ役場本館2階、問い合わせ子ども・子育て総合相談窓口、電話 918-2012。 こちらでも相談をお受けしています。健康増進課、パル長泉、青少年相談ひまわり相談室。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課、電話 989-5573。 長泉未来人定住応援事業奨励金エントリー、長泉町定住のための新幹線通学支援補助金前期4月から9月の受付を開始します。町では長泉町で育った若者が大学専門学校などを卒業後もこの町を愛し、町の未来を担う人材として定住することを応援しています。長泉未来人定住応援事業奨励金エントリー、大学などを卒業後修了し町内に5年以上居住するなどの条件を満たした場合に奨励金を交付します。長泉町定住のための新幹線通学支援補助金前期4月から9月、 JR 三島駅から東海道新幹線を利用して大学などに通学する学生に新幹線通学定期券フレックスパル 購入費の一部を補助します。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。
情報ステーションプラス、長泉町高齢者補聴器購入費助成事業の対象者助成額を拡充しました。町では65歳以上の方に対し補聴器購入費の一部を助成しています。この度制度の見直しを行い対象者助成額を拡充しました。新制度が適用されるのは4月1日以降に補聴器を購入した場合です。なお申請には医師の証明が必要です。申請を希望される方は事前に長寿介護課へご相談ください。購入日、令和4年3月31日以前。対象、町内在住の65歳以上の方で、両耳の聴力が50デシベル以上、70デシベル未満の方。助成額、購入費の2分の1以内で上限3万円。購入日が令和4年4月1日以降、対象、町内在住の65歳以上の方で、両耳、または片耳の聴力が41デシベル以上の方。助成額、両耳の聴力レベルが41デシベル以上の方。購入費の2分の1以内で、上限8万円。片耳の聴力レベルが41デシベル以上の方。購入費の2分の1以内で上限4万円。なお、障害者総合支援法による補聴器の支給対象になる方は対象となりません。申請は1人1回のみです。過去に補聴器購入費の助成を受けたことのある方は対象となりません。補聴器の購入日から2ヶ月以内に申請する必要があります。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 長泉小学校プレハブ校舎が完成しました。長泉小において、児童の増加に伴い、教室不足が見込まれることから、4月からの利用に向けて建築を進めてきたプレハブ校舎が完成しました。また、校舎内には教室を活用し、放課後児童会を臨時的に開設します。問い合わせ、校舎について、教育推進課、電話 989-5529、放課後児童会について、子ども未来課、電話 989-5573。 次は情報ステーションです。はじめにお知らせです。公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道の接続率は年々上がっていますが、まだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで、側溝や水路の周期が解消され、環境保全にもつながります。なお、下水道の接続工事は、町排水設備指定工事店が行うことになっています。詳細は、町ホームページまたは上下水道課でご確認ください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 春の農作業、
安全確認運動を実施します。4月1日から5月31日まで春の農作業安全確認運動を行います。全国で農業機械による死亡事故や畑での転倒・転落事故が発生しています。機械の操作などには十分注意し、安全対策を徹底しましょう。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 傷病手当金の支給対象期間を延長します。新型コロナウイルス感染症に伴い療養のため勤務することができなかった期間に対し、支給する傷病手当金について支給対象期間を令和4年6月30日まで延長します。対象、国民健康保険の被保険者、給与などの支払いを受けている方に限るで、次のいずれかに該当する方、新型コロナウイルス感染症に感染した方、発熱などの症状があり感染が疑われた方、支給期間、勤務することができなくなり3日を経過した日から勤務することができない期間、支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数。詳細については必ず電話でお問い合わせください。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5513。 障害のある方の余暇支援事業ハッピーの輪、参加者を募集します。ハッピーの輪では、障害のある方が趣味やスポーツなどを通して楽しみながら交流します。時、1、5月14日土曜日、2、6月11日土曜日、3、7月9日土曜日。時間はいずれも午後1時30分から午後2時30分。ところ、1、福祉会館、2、3、町内。内容、1、オリエンテーション、2、3、町内散策。対象、町内在住または在勤在学の18歳以上の障害のある方で、集合場所まで自力で来て自力で帰ることができる方。参加費無料。行事内容によって一部自己負担あり。申し込み期限、1、4月29日祝日、2、5月27日金曜日、3、6月24日金曜日。申し込み方法、相談支援事業所遊運または役場福祉保険課に電話で申し込む。なお、5人以上集まらなかった行事は開催されません。日時や内容が変更されることがあります。問い合わせ相談支援事業所遊運、電話941-6015、ファックス988-0948、福祉保険課、電話 989-5512。 次は催しです。子どもの読書週間企画展示を開催します。4月23日土曜日の子ども読書の日を含む4月23日土曜日から5月12日木曜日は子どもの読書週間です。町民図書館では3月19日土曜日から ベルナール・ビュフェ美術館で開催中の堀内誠一絵の世界展連携企画として堀内誠一の絵本の展示を行います。堀内誠一氏はグルンパの幼稚園や太郎のお出かけなど現在も親しまれている絵本を数多く手がけており、図書館では原画がどのような絵本になったかを紹介する展示を行います。ぜひお越しください。時4月8日金曜日から6月8日水曜日、ところ町民図書館、問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 次は募集です。地下水保全のため富士山観葉林の植樹に参加してみませんか。無料。時4月29日祝日、ところ富士山、裾野市須山、バスで送迎します。集合時間午前7時30分、集合場所役場第三駐車場、定員24人、先着順。詳細はお問い合わせください。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 これで A 面を終わります。B 面は頭からお聞きください。